おはようございますとこんばんはですね。
おはようございます。
で、明けましておめでとうございますです。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。日本の皆さんこんにちは、じゃない、こんばんはか。寒いんだって今日本。
すごいんでしょ
雪が、うん、こっちは暑い。
昨日ぐらい、一昨日ぐらいが暑いよね。
暑い。で、年末年始小一くんは何してたんですか？
そうです、30日ぐらいから、
うん、
あの母方の祖母の家で、
うん、
年越しを味わってまいりました。
ビール飲みっぱなし、
飲みっぱなし、食べっぱなし。
何をしてたか、小一くんブログをどうやってブログにアクセスすればいいの？
ブログはですね、
小一ブログ
アドレスは俺覚えてないんですよね。
はい、
だからあとは多分ブラジル日和のホームページの、
はい、
誰の回やったかな、あ、つみさんの、あの11回目のつみさんの堤豪太のアマゾン日和のところに僕のアドレスが載ってるはずなので、そこからぜひ
ブラジルに住んでみた、ビール飲み放題。
いや、あのね、
うん、
ブラジルにいるのに母方沖縄の家なんでね、
はいはい、
ブラジルにいるのに沖縄の正月なんですよね。
どうなの沖縄の正月って。
いや、もう30日から正月用の、料理やら酒やら、
うんうん、
でもう31日はもう味が
食べ放題、
うん、仏壇はもうあれやしね、
うん、あ、そう、私はね、あれよ、いとこのジョー君がイギリスから来てたもんですから、
うん、ね、
よく喋ったね、
うん、
聞いてるかな、多分今日も、イギリスの方に戻って
、
体調崩しながら、無事に学校に通ってるんではないかと思うんですけど、イグアスの滝に母も初めて連れて行きまして、感動しましたね。あとはリオの綺麗な海、彼が晴れ男だったみたいで、すっごい晴れ、もう真っ黒、私今こっちは雨だったんです、うん、サンパウロ。
サンパウロはもう正月明けずっと、そしたら雨が続いた。
本当に、うん、今日は小一くんは緑の T シャツで、私はいつもながら水着姿で、
ビキニ、
ビキニ。それとですね、今日12日はですね、浦島太郎さん、いつものリスナーの浦島太郎さんがですね、なんと誕生日
おめでとうございます。
おめでとうございます。浦島さんでですね、見事当選しました第4回、プレゼントに。それでですね、なんと遅ればせながら昨日私ようやく発送してきました。ごめんなさい。しかもですね、第3回当選者の東京にお住まいの森田さん、ペンダントヘッドですね、それと合わせて、ようやく昨日送らせていただきました。ごめんなさい。なぜなら私がそのいとこが来てたために2週間遊びほうけてたからです。ということで、前振りはこんなところで、ちゃんとしたコーナーに行こうかな。
まあ、今年もよろしくお願いします。
本当に今年もよろしくお願いいたしますということで、ブラジル日和始まって、8月に始まって9、10、11、12、4ヶ月が無事に過ぎ、う
ん、で今日はなんと20回目の放送なんです
よ。すごい、20人もここに来てくれたわけですね、うん、すごい方をお迎えしながら、
はい、マイペースで今年もやってまいります。
やりましょう、マイペースで、ブラジルペースですね、はい、はい。じゃあ、いっちゃいます、ニュース、はい、ブラジルニュース、三尾くん、三尾健二さん、提供の ちゃんと私たちがサボってる間に3回もニュースを送ってくださいました。ありがとうございます。世の中は働いてたわけです ね。我々も働きましょう。金にはならないけれど。では行きましょう。ブラジルは2005年インターネットに関するすべての記録を更新しました。特に音楽圧縮形式の MP3 と画像圧縮方式の MP4 のダウンロードがブラジル国民の最も利用するサービスとなりました。同時にインターネットを利用する時間に関しては世界でトップ。さらにコミュニケーションツールではマイクロソフトのマイクロソフトネットワークが最も人気あるサービスでした。このほかコミュニケーションペースオルクッチの利用は日本に次いで世界第2位の利用率でした。ということで、すごいんだよね。
何が世界一って？
世界一だったのはインターネットを利用する時間だって。本当かな？
そうなんじゃない？
一人に関してかな、わかんないけど。
一人当たりってこと？
一人当たり、やってる人たちの一人当たり。
どう、一人当たりだったら日本人の方が多いんじゃない？
でもね、この前言ってて、意外と日本が携帯率も1位ではなかったなって。イギリスとかの方が上で、いとこも驚いて、絶対日本1位だと思ってたなって。そしたら4位ぐらいで、うん、で確かにね、オルクッチとかね、あれ、日本で言う
ミクシーですね。
ミクシー、それも分かんない人には何て言えばいいの？招待型、
そうソーシャルネットワーキングって言って、まあ、なんていうのかな、
ブログを
インターネットの中のコミュニティみたいな感じかな。
だよね。で、ブログなんて
知ってる人しか入れない。
入れないんでね。ご招待をいただかないと入れないですね。うん、
でも、25万人だったかな、日本で。ミクシーに入ってる人。
ミクシー入ってるの。で、その次、第2位なんだ。確かにね、私の知って、ここに遊びに来た、2世の子なんだけど、まだ小学校4年生。それで自分の、オルクッチ持ってて、でいきなり今年うちのパソコンでマイクロソフトネットワークでチャットも始めようとしてた。私がやめろって怒ったんだけども、すごいよ。10歳ぐらいで自分の写真付きでブログ立てて、もうバリバリやってる子はやってんだなって感じ。なんか末恐ろしいですね。
でもブラジルがね、インターネット世界一だったりね、そのミクシーのブラジル版であるオルクッチを使うっていうのもね、面白いよね。
面白いよね、子供がやって。でブラジルってさ、日本だったらさ、その自分の顔写真とかって載せないじゃん。ブラジルって顔写真バリバリ載せてんのね。
オルクッチって写真載せるんですよね、自分の顔、
ね、すごいよね。自分の顔じゃなきゃいけないの、あれ。
いや、なんかそういう習慣があるみたい。決まってるわけじゃないけど、
結構ブラジル人って自分の写真とかほら家に入ると、まあ、ブラジルに限らず世界中だけど、結構家族の写真とか飾るもんね、
うん、
日本ではちょっと恥ずかしいけどね、最近の若い人は日本でもやるけどね、まあ意外や意外。でもきっと全くそういうインターネットと関係なく生きてる貧しい人とか、そういう人たちはゼロっていう人もたくさんいるんだろうね、うん、やってる人とやってない人の差が激しいということで、では差の激しい第2の話、
はい、
これすごいよ。女性のですね、膣に、携帯電話と麻薬を忍ばせてリオデジャネイロのフレイカネッカ刑務所内に違法に持ち込もうとした5人の女性が8日逮捕されました。フレイカネッカ刑務所によれば、この女性たちは受刑者と面接が予定されていましたが、受刑者との面識はできなかった模様です。その膣、に入れた内訳はですね、大麻と携帯電話を持ち込もうとした女性が1人、大麻とコカインを持ち込もうとした女性が1人、大麻とコカイン、携帯電話を持ち込もうとした女性が1人、携帯電話の充電器を持ち込もうとした女性が1人、偽造された訪問票を示して刑務所内に入ろうとした女性が1人でした。リオデジャネイロの中心部にあるフレイカネカ刑務所は、午前9時から午後4時まで訪問が許されていますが、入所する前に検査を受けます。5人はいずれもこの検査の際に不正が発覚しました。2005年もこのようなケースで逮捕されたのは13人いたそうです。これを翻訳してくれたミオ君からコメントで、金属探知機かなんかで判明したんでしょうかねっていう。
事前の検査って
どういう検査しかした。私ね、 あの日本に行った時に小さい時に小さい時中学だとかあの映画でねメキシコからなんかから アメリカかなんかに密入国する時にやっぱりそういう膣に何か麻薬かなんかを入れてそうするとこう入れたりたらすっごい綺麗な女性だけはあのミス何かで入れる人たちはだけはそのそういうことをされないで済むっていう映画があってすごい夜中の映画で怖い思いをして見た覚えがあったのね。
なんで怖い？
ああ怖いじゃん。だってそんな入れたりとかさ。
ああ確かにね、
まだ子供だったし ありえない実話だと思ってたの。ありえるんだねブラジル。怖いくない？
本当どうやって、まあ、麻薬犬かなんかに探知されたのかな。やっぱり
かな。やっぱりあれでしょうね。こういうことが実話としてあるというのに私はびっくりしてしまうんですけど。携帯電話だよ、
うん、何にせよこれでもあるでしょ。女の人が捕まったわけでしょ。
でしょうね。
だから男刑務所にいる
ご主人様とか
かにあの麻薬でも吸って気分紛らわしてっていうことでしょ。
思いやり、
うん、愛の力やねこれも。
そう
か、一つの愛の形をね。
いやでもあれかもしれないね。これでお金もらう人もいるのかもしれないね。
運び屋、
運び屋、
うん、確かに。あそういうのもあるね。
すごいね携帯電話。あ恐ろしい。いや素晴らしい世界です。では第3番目、気を持ち直して2005年は年間を通じてブラジルの コーヒーの国際価格が乱高下したものの、ブラジルのコーヒー業界は良好な業績を収め、また2006年もこのような好況の状況が続くとみられています。ブラジルコーヒー木豆輸出審議会の試算によりますと、2005年のブラジルのコーヒー輸出量は1俵60キロ計算で2620万俵で、重量ベースでは前年比の 1.5% 減になった、減った模様ではありますが、しかしながら輸出額はコーヒーの国際相場の回復に伴い前年比の 44% 増の29億ドルに達したとみられています。ブラジルコーヒー木豆輸出審議会は2006年の見通しに関しても2600万俵から2650万俵程度、金額ベースでは30万ドルになると予想しています。ということでブラジルのコーヒー、
うん、
公共だっていうことですよね。
輸出が、
輸出が、まあ、ブラジルにコーヒー輸入はしないでしょ、
うん、そうだね。
これだけ、
あの輸出と国内消費用の生産があるでしょ
う、うん、あそうだ ね国内消費はどうなんでしょう。ここには書いてないけどね。
まあ、確かにブラジル人の生活にコーヒーは欠かせないですよね。
欠かせない。濃いよね。でね、私ね、その今回いとこに聞いた話で、イギリスはスコーンっていうお菓子と紅茶の国じゃないですか。
うんうんうんうん、
ところが、今日本なんかでスターバックスっていうあのアメリカのね、スタバが流行ってるらしいが、なんとイギリスのスタバになっちゃったんだって。
あれはスターバックス
はアメリカの会社、うん、の会社でコーヒーの薄い、ブラジルからすると薄いコーヒー、
うん、
でもいろいろミルク入れたりショコラッチにしてみたり、いろんなこう飲み方が検討されてるけど、うんうんうん、あのなんかあれだよね、カップのところもこんな穴が開いてて、ちょっとブラジルはさすがに来ないね、スタバね。
スタバはないけどシアトルカフェがある。あれ、フランスのなん
か、フランスのカフェね、うん、フランス、フランサとかいうやつね、フランカフェ、
うん、
あれはフランスのコーヒーの、
あれ外資系でしょ、
あれもやっぱ外資系かな、うん、でまあ、あのブラジルはやっぱり濃くて熱くて、あの
甘い、
これがあのブラジルのコーヒーだよね、うん、であのだからみんなあのデミタスカップに入れた濃いコーヒー、
そうそうそう、
あのそのうち誰かコーヒーのスポンサーでもついて送れたらいいね。でも送るのもね、正直言うと大変。郵便局長蛇の列。もうなんかね、その手間が大変。でも視聴者プレゼントは大切。いたし返しの今日この頃です。
日々スポンサー探しの毎日です。
探してないじゃん。まあ、マイペースでぜひやりたいということで、2006年ブラジルニュース、三尾健二さんもありがとうございますということで、師匠と呼ばれる我が道、の、桜戸さんは何してんだろうね。
なん
かね、スカイプでね、先週乱入しようとしたらしいよ。あ、先々週27日でもなんかね、 ダメだったみたい。うーん、聞いてはいるでしょう、まさか。
どうだろう、飲んでんじゃないの、ぐらいの時
間。日本寒いし、
うん、
うん、でも今日メール来てたから、
う
ん、生きてはいるみたい、管轄で。
チャットでコメントくださいよ。
チャット出てきてください、チャット、チャット。チャット、チャットにちゃんと出てきてください。
チャットの方はですね、あ、ゾロさん。
ゾロさん、ありがとうございます、ゾロさん。
あ、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。ということで、ちょっと音楽一つ行きましょうか。うね、青木香菜さんで、今日は違う曲を、ベイジョ、どういう意味？
キス。
キス。どうぞ、聴いてください。ベイジョです。
ねえねえ、ブラジルに来たんだけど、土産って何買ったらいいのかな。
そりゃあまずコーヒーでしょ
う。うん、それから
男にはやっぱサッカーのユニフォームかな。
じゃあ女の人には。
そりゃ宝石だよ。なんだって原石の出る国だからね。いい石とかいっぱいあるよ。
でもどんなの買っていいかわからないし、騙されたらやだな。
そんな時はリベルドアジ駅前のアカシアへ。ブラジル日和を聞いたと言いますと、店長さんからビッグな割引のプレゼントがあります。ゲストコーナー。
ゲストコーナー。
なんで遅れましたけど大丈夫でした。ですね、今日ゲストにお招きいたしましたのは、松本雅夫さん。良い方と書いて雅夫さんと読むんですけど、あのね、私ずっと気になってる方だったんですよ。リベルダージで、ガレリアってなんていうの、日本語でああいう、ドーム型というかショッピングセンター、まあ、小さな、本当に小さな
ビルとか建物の中に小さいお店がこう並んでるんですよね。
そうそうそう、
入っててそのガレリア。
でそこでですね、あそこの広さ何畳ぐらいあるんでしょうね。1畳2畳3畳はないかな。でそこにですね、時計と、本に囲まれて、正論とか文藝春秋とかの本に囲まれて、まあ今のって言っても私も7年もこっちにいるんですけど、たまに日本帰っても日本ではもう見かけなくなっちゃった時計屋さんの風景、まあ、その ガレリア全体というかリベルダージュという街そのものがちょっと昔の日本の雰囲気を漂わせてるんですけど、そこでですね、コツコツと時計を直している。ああ大丈夫かな、商売になるのかなと心配してるんだけど、たまにですねこの方の前にごっついブラジル人の男の人とかが座ってるんですよ。大丈夫かなと思うと、はいっていう感じでこう聞いている。実はこの方はですね、剣道の達人でもらっしゃって、もうごっつい体のブラジル人が、そんな 大柄ではない小柄な日本人の方ですからね、松本さんの下にはいって感じでいらっしゃる。でですね、去年です、本当はね我々2人でね、ぜひ松本さんにラジオに出演していただきたいと一気にお願いに上がりましたら、非常に説教をされましたね。説教じゃないけど、
まあ、
いわゆる日本の、祖国が立ったところの、アマステラ大御神の話から知ってるかとも言われました。私実はですね、新聞で松本さんのことをとか他の友達から聞いてまして、勝ち組の人だという話も聞いてました。
まあその辺の話は実際に本人から。
で勝ち組って何かというと、今の日本で言ってる俺勝ち組っていう金があって若い人とかじゃなくって、30代で結婚して子供がいるセレブが勝ち組じゃなく、ブラジルの勝ち組というのはですね、
それも今言
う、軽く言っとかないと分かんないですよ。戦争が終わって、10年ぐらい経っても日本が勝ったと思っていた人が勝ち組。この前 NHK の春と夏という、ドラマを見てくれた人は分かるんだけど、分かんない人は分からない。いわゆるそれを信じてるというのがブラジルでは本当は 90% 以上、戦前はそうだったんですよ。でもみんな今それを言わなくなっちゃったし、勝ち組だったという人がほとんど今バタバタとお亡くなりになられている、高齢化のために。でもそれを俺はそうだったと言ってくださる松本雅夫さんをお迎えしております。はじめまして、
はい、
こんにちは。ということで、ごめんなさい、松本さん、お年はおいくつなんですか？
もう88。
88歳。
今度89年、もう今年になります。
89歳。日本、昭和で言ったら何年、大正？
昭和7年にブラジルを渡ってきました。生まれたのは昭和、大正6年。
大正6年。
はい。
何歳で、じゃあ、来たことになるんだ日本には。
ブラジルに15歳で来ましたね。
15歳で、はい、昭和9
年、昭和7年、
7年か、はい、戦争が始まる
前、1932年、
はい、バリバリの、じゃあその戦前の、教育を受けてたんです
よね。そうなんです、
はい、日本はどちらのご出身なんですか？
九州の福岡。
福岡の大名で、
はい、博多で
ね、
はい、
お名刺をいただきますとですね、拝見しますと、ブラジル銀券支部連合会総務、ジョン・メンデス、 ラジオ体操会会長、ブラジル日本文化協会剣道部師範代というお名刺をいただいておりましてですね、なるほど、まずですね、松本さんは九州福岡の、どの辺でお生まれになったんですか？
生まれたのは本当は久留米なんです。
久留米、
はい、うん、実際の時に、福岡に移転してね、
うん、
で住吉二条小学校を卒業して、それから、福岡商業学校に入学して、
うん、
で2年それを修了して、
うん、
で3年も入らない、3年を受けずにブラジルに来たんです。
それはやっぱり親御さんに連れられて来られたんですか？
そう、もう家族全部で来ましたからね。
家族はどういう構成？
両親と兄貴たちと妹弟とね、8人家族で来ましたよね。
マサオさんは何人兄弟の何番目になるんですか？
僕8人兄弟でね、
お兄さんが
4男坊ですね。
4男坊、
はい、
はあ、じゃあ8人兄弟でお兄ちゃんお兄ちゃんお兄ちゃん間にお姉ちゃんとかいて、はい、じゃあ下から何番目ぐらい？
下から4番目ですね。
ああそう、じゃあちょうど真ん中だ、
はいはい、
もう、ま、皆さんご健在ですか？
そう、もうのもうあの弟妹全部もう行きました。
え、じゃあ正雄さんだけ
のだから兄貴がまだ2人、もう2人。
ああ、お兄さん元気で、はい、みんなブラジルにいらっしゃ
る？そう、います。はい、
もともとはじゃあお父さんとお母さんは日本では何をなさってたんですか？
まあいろんな商業を やってましたけどね。
ああ、じゃあ農業ではなかった？
農業じゃないです。
でも移民は農業？
移民で来るときには農業移民と聞きましたけどね、
うん、
これはもうブラジルに来る場合には農業移民でないと来れなかったから、一応形式は農業移民ということで参りましたけどね、
うん、
それであの農業のファゼンダーというコロナに廃校されまして、う
ん、はい、
義務年限があったわけですよ。
義務年限が、ね、はい、
なぜならば日本のあのブラジル来るときにね、
うん、
船で来たんですけど補助を受けてきて、うん、来てるから、その補助金額を支払うために、うん、義務農林を1年勤めなきゃならないわけね。
1年どちらに入ったんですか、はい、ブラジル？
モジャーナね。
モジャーナ
県のバタタイスという町の、ファゼンダサンジョンという、ま、ファゼンダね。で、
うん、
コーヒーのね、仕事よね。
あ、やっぱりコーヒー、
はい、
じゃあマサオさんもコーヒー。なんでね、お父さんとお母さんはねブラジルに来ようと思ったのかしら？
それはあのうちの長男が、もういろんな日本がちょうど昭和7年にね、
うん、
不景気になって、
はい、
もうどうにも日本におってもこれはもうますます不景気になってどうにもならないからブラジルに行こうと言うんで成したわけです。
マサオさんの記憶の日本ってどんな感じですか？
そうね、僕はまだ少年だったからね、
うん、
僕自身は別に日本で悪いとは思わなかったけど、
うん、
だけどちょうどあの毎週事変が始まったばかりで、
うん、
不景気が始まったわけです日本のね、
うんうん、
不景気が始まったし、いろんな軍隊に徴用される恐れもあったわけね、
うんうん、
だけどうちの父親は日露戦争を握ってたんですよ。
そう、うんうん、
こちら長男の兄貴は航空隊でね、まだ、うん、あの招集されてなかったけど、
うん、
でもいつ招集されるか分からないという何もあったんじゃないかと思いますよ。僕だったらあの戦地に行くんだったけどね、
うんうん、
僕はその後ブラジルに来てあの西次元に志願しましたよね。
ブラジルに来てから、何歳の時に？
25歳だったかね。
どうやって志願するの、ブラジルにいて？
もう松本家を代表してあの志願してね、僕は戦死してもいい覚悟で志願したんです、
うん、
だから うちの父親は日露戦争出身、
うん、
で長男は航空隊、うん、次男は、陸軍ね、
うん、
で軍籍にあるんだから、
うん、
僕は松本家を代表して志願するつもりだったの、う
ん、領事館かなんかに
領事館に行って、
うん、したどうしたら
戦死することはもう覚悟の上で志願したんですよ、
うんうん、行けなかったの？
で、そしたら原領事だったと思いますけど、
うん、
松本君の気持ちよくわかる。しかしブラジルで頑張ってくれって言われて。
それは何年のことですか？
戦争、戦争が始まった年だったかね。
1900何年だっけ？昭和16年か。
はい。
そういうこと、松本さんが何歳の時？
25歳だったと思います。
25歳、はい、へえ。でじゃあそうやって領事館に行ったけど、それはまあ許されなかったというか、はい、願いは叶わなかった、はいはい、お兄さんたちはでもまあその軍籍にはあったけどこっちにいたし、もうその時は農業をやってたの。
そうそう、はい。
じゃあその志願した時は松本さんもその1年だけでしょ、コーヒーの義務農園は。
そうそうそう。
その後どうしたんですか、松本
さん。その後ずっと百姓農業やってましたよね。
どこで
農業8年ぐらいやってました、モジャガと、それから、うん、あとはアラコア仙人やって、うん、綿作りね、綿作やら米作、ね、
へえ、
いろんなことをやってきました。
家族全員で。
はい、そう。
お兄ちゃんたちはこっちで結婚してその後別れて
た。そうそう、はいはい。
で農業を何年ぐらいやったんですか。
8年9年やりましたかね。
でそうしたらそしたらばその時松本さんは15歳で来て8年9年やったらばちょうど24、5歳、
結婚してまた 2、3年農業やりました。
あ、そう、はい、松本さん自身も、
はい、
それ
だから結婚したのが27歳だから、ね、29歳まで農業やって、それからあのパラダ州のロンドンに行って時計屋を始めたんですよね、
うん、時計屋さんになるのは全然じゃあこっちで勉強したんですか。
のあの日本で子供の時からもう機械が好きで、うん、機械とか電気が好きで、うん、もう電気や機械そういったものばかりいじってたわけですよ、うん、でたまたま神城小学校を卒業した時に、うん、父親が七流れの時計を持ってきてね、
うん、
でこれ時計はどうして動いてんだろうなと、うん、いう好奇心、なんちゅうか好奇心が強いんですよ、僕ね、うんうん、機械に対して、
うん、
で電気製品、いろんなラジオとかいろんなもの僕組み立ててたんですよね、
うんうんうん、
で時計を開けてみたんでね、
うん、
だから時計は簡単にね、もう1足1は2、2足2は C でね、もうこれは時計って簡単で、もうすぐ飲み込んじゃったの。
は
あ、それが
きっかけで、
はい、きっかけです。
ああ、そう。じゃあ松本家は結構お父さんとか何人か機械に強くてそういった方面にな
かったです
よ。松本さんだけ？
じゃあじいちゃんが亡くなったじいちゃんが、うん、もういろんなことを器用でね、
うん、
自分でだいたい剣道を教えずっと教えて歩いてったからね。
ああ、じゃあ吉尾さん、正夫さんはおじいちゃんになんだ。おじいちゃんってでもさ、江戸の生まれ？明治？
そう、文久前に生まれたじいちゃんはね。
そうだろうね。
で、大正、
お父さんが明治でしょ、きっと。
大正8年にじいちゃん亡くなったんですよ。
ああ、じゃあ、正夫さんが生まれる前？
そう、生まれて2つ、僕が2つの時、2歳の時にじいちゃん亡くなったんです。で、まあ、じいちゃんの話を他の親から聞いたり、ね、他の人から聞いたりして、
うん、
で、じいちゃんはいろんなもの作ってね。
うん、
で、刀を刺して剣道道具を担いで、うん、ずっと田舎を剣道を教えて歩いたんですよ。でじいちゃんの免許回転の巻物を僕は2メートルぐらいあるの持ってますよ。
ああそう、はい、じゃあじいちゃんからは2歳で正夫さんはね死んじゃってるわけだから、じいちゃんからは直接教わらなかったでしょ。正夫
そう教わってないん
です。誰から教わったの。
教わったのはもう尋常4年生の時に、まあ、僕の受け持ちの先生が松本剣道教えてやるから来いよって、ね、尋常4年の時に、
うんうん、
でもう初めから棒をつけてね、
うん、
やったんで、もう初めから僕がバーッと面を打ってね、
うん、
わお前はなかなか筋がいいぞ言ってね、
うんうん、
それから好きになってね。
ああそう、
はい、
あれお父さんはそういうのやらなかったの。
父親は剣道もやらない、柔道もやらない、何もスポーツやらなかったの。
あ、じゃあ
不思議ですよ。
ああそう、全然違うタイプなんだ、はい、戦争もどっちかというと嫌いみたいな、はい、日露戦争で嫌な思いしたのかな、そういうその戦争体験とかは正夫さんにお話ししたりしたんですか。
そうそう、だけどまあ父親はまあ戦争に気がすることもなしにね、
うん、
危険なところには行かなかったんでしょ。それで無事に戦地に2年ね、
うんうんうん、
日露戦争に2年あって、
うん、
で日本が勝ちましたけど、
うんうん、
でだから軍籍に5年いたわけ、父親は。
あ
だから軍隊に入隊して、うん、で除隊前にもう日露戦争に 招集されていったからね、
うんうんうん、
で結局軍隊に5年関係していたわけですよ。
あの頃はあれですよね、国民海みんな海兵、海兵ですね、兵隊制だから20歳かなんかぐらいになったらみんな
航空
兵のやつ受けて全員が行かなきゃいけなかったね。
そうそうそう、
でそうか、だから長男と次男は20歳過ぎてたから、はい、ちゃんとそれを受けて、はいはい、一応それに入ってたけど、うんうんうん、三男と四男の正雄さんはまだ二十歳未満だったから大丈夫だったわけだ。で、ちょうどその頃の例えば私がぜひ教えてほしいなと思うのは、その勝ち組いわゆるそれこそ春と夏のさドラマ松本さんをご覧になりました、はい、あの時のほら、どうも日本が開戦したらしいとか、
はい、
あの時の日本のそのコロニアの様子、
はい、
勝ち組と負け組と、うん、
はい、
あの辺で正雄さんの記憶の中のあるものっていうのはどんな感じでした？
まあ、あの、まあ、
どこ
作者が日本の橋本だったんですかね、橋本さんでしょ、だからブラジルのこと詳しく知らないからね、あのブラジルの農業の内容はだいぶ僕らとちぐはぐになってますよね。
誰、橋本さんって？
え、あの作者橋本、
橋本須磨子さんね、
須磨子さんね、
はいはいはい、あの、まあ、ドラマは関係なくって、あの実際の話、正雄さんはその戦争が始まった時モジアナ戦にいたの？
のの、もうその時にはもうロンドリアにいました。
ロンドリア、
時計屋に
いた。時計屋にいて、はい、その時当然正雄さんは勝ち組だったって今も明言されてる、
はい、
わけだから、
だからね、うん、あの僕はすぐ、すぐ、まあ友達がみんな勝ち組だったしね、
うん、
だから日本が負けたはずはないと思ってね、
うんうん、
あの頃僕、あの僕もそうだけど、あうちの家内にも子供たちにもね、
うん、
あの日の丸の何を小さいのを作ってね、 腹巻きにして、
うん、
あれしてたんですよ。
何その腹巻きにするってどういうこと？
うん、日本人としての、
うん、白いの腹巻きずっと学校に、ね、常にしてるの、
う
ん、
そうそう、
そうするとあの日本人の
魂、 もし毎日の時にね、
うん、
あの
自決しなくちゃいけないって、
はい、
あ、子供さん何歳だったの？
もう子供はまだちっちゃいよね。
何歳、はい、男の子女の子？
男の子女の子ね。
あ、
だからね、うん、毎日のことがあった場合には家内、うちの家内にね、
うん、
お前あの子供たちを殺し、刺し殺してお前も自害しろ、
うん、
ね、外人に恥かしみを受けるようか、うん、そうしろ、そういう覚悟だったんですよ。
奥さんは一世、日本人
一世です、
一世、
はい、
で奥さんも分かったって、
はいはい、
へえ、つまり日本人だから日本が負けたりした時には自害しなくちゃいけない、
そうそう、
あ、で、例えばお友達、日本人のロンドリーナの町は今みたいに大きくなかったと思うんですけど、
はい、近かったですね。
松本さんから見て何割ぐらいが負け組というか認識派というか負けたと思ってました
？まあ8割は勝ち組だったですね。
8割は勝ち組、はい、その腹に白いのを巻いてるような人は何人ぐらいいたの？
誰もいない。
松本さんぐらい、神道連盟とかではなかった？
それは関係なかった、
関係なかった、
僕はそういうのに入らなかった。
あ、入らなかったんだ、はい、じゃあとそういう勝った負けたの情報っていうのはどうやって仕入れてたんですか？
それはもうすぐもう間もなく僕は日本負けたんだなってことが分かりました。
なんで
だけど僕は発表しなかった。それは
どうして？
まあ、いろんな、ね、ブラジル人のやらブラジルの新聞やらね、
うん、
ブラジルのニュースでね、
うん、
だいたい分かったわけね。僕は、
あ、まさか日本のポルトガル語結構読めるし喋れるんですか？
のあまり喋れないけどね、
うん、
まあ、そういったニュースで大体分かりまして、で日本は負けたんだなと思ったけど、
うん、
もうそれは僕口に出さなかった。
なんで？
まあ、友達が全部日本勝ち組だから、
うん、
もし僕が負け組言ったらもうそれたちがもうがっかりするでしょ。そして僕は制裁加えられますよ。
なるほどね、うん、でもじゃあ負けたんだなと思った時に自害はどうしてしなかったんですか？
まあ、まず それはもし外人に
恥ずかしめを受けたらば、
そうそう、
そういうことか、
はいはい、
別に受けない部分、まあ、ブラジル受けなかったですもんね、はいはい、ああそういうこと、
ね、だからそれ以来ね、あの、うん、日本が戦争に負けたことも分かっておるけど、
うん、
僕は勝ち組で通い、現在まで勝ち組で通したんですよ。なぜならば、
うん、
なるほど、日本はあの原子爆弾でやられたし、いろいろなされたし、しかしあの春と夏にもあったように、春と夏のお父さんがね、
うん、
あの日本はやられた、しかし皇室が残っているじゃないかと で、これ僕は感じましたよ。それなんですよ。日本は皇室が残ってるんですよ。それから、南洋諸島、何十カ国が独立しました。インドが独立しました。みんなこれは日本の戦争のおかげです。
なるほどね。
日本は戦争に負けたけど、しかし日本のハイチャン兵たちが、南洋諸島の、ね、各国に、革命にね、加担して、そしてフランス、オランダ、ポルトガル、それからイギリス、ロシア、いろんなものを出して南洋諸島を独立させたんですよ。
なるほど。それでね、私とかちょっと思うのはこれだけ日本を愛してて分かってる松本さんだったら、例えばきっかけがあったら、機会があったら、お金がたまったら日本へ帰ろうとは思わなかったですか？
の最初はブラジル来てからしばらくはね、日本に帰るつもりだったんです。
それはお父さんお母さんも家族全員が
父親たちを連れて帰るつもりだったんですよ。
松本さん、はいはい、浅尾さんが、
はい、
どうしてそれは？
で日本の姉さん、手紙やった姉さんがね、もう来てくれるなって出されて、父親がっかりしてね、でその後、僕はね、
姉さんっていうのは正雄さんのお姉さん、それとお父さんのお姉さん、
はいはい、僕の姉さんですよ。
じゃあさ、正雄さんち8人兄弟だけど全員が来たわけじゃなくて、何人か日本に
残ってた。そうそう、日本に姉さんが残ってた。
長女？
はい、長女です。
あ、結婚して、
はいはい、
なんでその人は来るなって言ったんだろう。
のもう姉さんはもう子供があったしね、で、マサオを置いとけ、僕自分が大学まで出してやるかって言ってくれたけど、僕は一人残りたくなかったの、日本にね。それで一緒にブラジル来たんですよ。
あ、じゃあお姉さんとマサオさん結構仲良しだったの？
そう、まあ僕大体
勉強ができたんだ、
なんちゅうかね、姉も大体家族、割と僕家族のみだから使い取ったのね、
それで松尾は置いとけと、他の7人連れてけと言ったけど、じゃあ日本にお母さんとお父さんも連れて帰、もともとじゃあやっぱり松本さんの、正雄さんのお父様とお母様もブラジルに永住するつもりじゃなくって、2、3年経ってお金を儲けたらば
帰るっていう
つもりだったわけだ。
そういうつもりだったんです。
でもやっぱりそんなにコーヒーのあれでは儲からなかった、
なんかもう留学なんかできないからね、でとうとう日本に帰れずで、ね、その後父親が亡くなって、後に僕は40何年ぶりで日本に帰りましたよね、遊びにね。
それは何年ぐらい、昭和、50何年か、
今から30年前から前ね。
そうだね、はい、30年前どうでした、日本帰られて。
もうその時には日本は復興してたからね、まあ、ふるさとに行ったらみんなが大改善されてね、別にどうして日本は負けた形は見えなかったの。
あ、なるほど、ね、
もう日本は復興してね、もう博多も福岡も久留米もね、もう立派な町になってるからね、随分何を受けたそうですよ。
あ、被害はね、本来はね。
それはそうだったらしいけど、もうそれは全部復興しているでしょ。だからもうこれで日本がもうやられたっていうのは姿一つ、東京でもね、もう東京はきれいな街になってるしね、まあ、東京はもうずっと東京を随分歩きましたけど、東京なんかもうサンパウロと同じだなと思ってね。
あ、そうだね、
そう思いましたよ。
あれ、正雄さんはさ、時計屋さんになってロンドリーナにいたけど、他のご兄弟とかは何をなさってるの？
農業やってました。
みんな農業、あ、じゃあ大体ブラジルどの辺に行ってますか？
まあ、農業、まあ、兄たちももうみんな僕パラナに用意しててね、近くで農業やってましたよね。
あ、そう、はい、なんで正雄さんだけ今サンパウロの方に、どういうあれで？
それはね、子供たちが高等学校でロンドンに卒業して、で大学に出すのにサンパウロで大学受けるって、でみんなサンパウロ来て学校試験受けたわけですよね。
じゃあ
それでみんなサンパウロで大学を卒業してね、でサンパウロでロンドンに帰らないって言うから、僕たち夫婦だけはロンドンに残ってもしょうがないからね、で店を畳んでね、でロンドンに、
サンパウロに。何歳の時ですか？
それが60歳だったかね、59歳かね、僕が。
じゃあ59歳まで松本さんずっとロンドリーナで時計屋さん
30年いました。時計屋でね、
時計屋さん。
でロンドン屋では柔道をずっと指導してね、柔道もこっちじゃとこからやってたからね、柔道と剣道と、
でこっちに来てからもじゃあ今 の、 先ほど私言いましたリベルダージュ のそこのガラリアで、はい、もう今88歳でしたっけ、
はい、
そしたらば、60歳できたら23年間、はい、あそこにずっと時計屋さん、
それ以前はルアイス団地がありますね、
はいはい、
あそこで12年時計屋やってました。イス団地、
あの
こんなことサンパロに もう今年30年になります。
30年、はい、こんなこと聞いて失礼かもしれない、怒られちゃうかもしれないけど、時計屋さんでご飯昔はもちろん食べられたと思うんですけど今は生活は成り立つんですか？
今は生活成り立たないです。現在は。あの頃は良かったんです。もう時計修理だけでね、あの金が残りました。
あ、そう、はい。何年ぐらいまで前まで
は。そうね、うん。この不景気サンパウロこのジジッタルダの交通の時計ができ始めたんですね、
うん。
それからがもう時計屋はダメになったんですよ。
ああそうデジタルとクォーツができたのって何年10年ぐらい前20
年10年もっとですね
ないか、はい、でも、まあ、あのこの剣道を教えたりとか詩吟とかを教えたり柔道を教えたりするのはタダでやってるんですか？お金
はタダですこれは
タダでやってるの、はい、大変じゃないですか？これあの
剣道にしても柔道にしてもね、うん、金をもらうようだったら僕やらないです。
あ
これは武士道だから。
うんうんうん、あと松本さんはそのブラジル人の生徒さんとかにたまに漢字で名前書いてあげたりしてるって聞いたんですけど、はい、うん、すごいですよね。今生徒さん何人ぐらいいるんですか？
そう、まあ、僕らの文化協会の剣道部ですけど、うん、40何人かいます。
40何人か、はい、あの火木道ってやってるやつですよね。
火木道です、
ね、夜ね、
夜ね、
あーはいはいはい、そうなんだ。なんか質問ありますか？大丈夫？
うん、
あのチャットの話とかも来てますか？誰かゾロさんが書いてくれてますね今日のお昼ご飯を聞いてますね。今日のお昼ご飯は、まあ、なんだっけ、おからですおから大丈夫ですか松本さん？
そう、お金ですか？
おから、
あ、おからです、
ね、食べられます？
食べますよ、美味しいですよ。
美味しいですよね、はい、この前ね、日本のそれこそ私のいとこですよ、うん、松本さんがもう蹴り入れたくなるような今の若者、日本の若者なんですけども、うん、まあ、私たちもそうかもしれないんですけども、もうおから食べなさいって言ったら、あれ人間の食うもんじゃないよ。
あそうなんですよ、昔おからは ね、あの人間が、まあ、僕ら食べなかった、日本では。
あ、そう、はい、今健康にって見直されてるんだけど、
ね、ブラジルでね、おからは結構おいしいんですよ。おから
美味しいですね。
で結構需要もあるんですよ、大豆だから ね、
ねえ、でも今日本では粗大ごみになってるんですね。産業廃棄物だってひどいよね。本当は地にも栄養があるんじゃないかなと思うんですけど、あの質素なあの健康を考えたご飯を食べています。ちょっと太っちゃってね、年末年始。松本さんは例えば年末年始とかどういう風にして過ごされるんですか？
年末ですか？
うん、クリスマスなんか。
そうそう、クリスマスはもう家族全部寄ってね、
うん、
クリスマスはあれしますよね、うん、でも僕はカトリックじゃないからね、
うん、
仏教だからね、
うん、
だけど正月にはまた子供たち全部うちに、子供から孫からね、
うん、
現在ひ孫までいますけど、はい、全部うちに寄ってね、
うん、
あの正月のお年をいただいてね、雑煮をね。
子供さんもお孫さんもやります？お年とか、はいはい、日本語喋るんですか？
そう、日本語も、まあ、日本語子供たち孫たちは日本語下手だけどね、
うん、
でも少しは分かります。
ああ、そう、ちゃんと学校行かせてるの、はい、日本語の、はい、うーん、奥様は九州の方出身？
やっぱり九州、久留米。やっぱりあの日本では親戚続きになるんですよね、家内と、うん、それは知らなかったの。結婚した時に後に分かったんだけどね。
あ、結婚した後にこっちで知り合ったんですか、はい、ブラジルで。
そうそ そう、ブラジルでね、見合い結婚ですよ。
お見合い結婚で、はー、じゃあ同じ同県人で。
そうそう、そういうことで結婚したわけね、
うん、例えばね、じゃあ例えばロンドリーナに残ってるお兄ちゃんたちとかっていうのは農業は何やってたんですか？
あ、コーヒー園ね。
ずっとコーヒー園、
コーヒー園の仕事ね。
今は？
今はもうあの、いや、何もやってない。もう兄たちはもう農機に暮らしてます
よ。アポゼンター、年金生活。子供たちは？
子供たちもそれぞれもう独立してね、うん、もう農業誰もやってません。
あ、やっぱ農業やってないんだ、はい、大変だった農業は、はい、そうか。そう、ずっと例えばじゃあなんていうの、15歳ぐらいで来て日本は まあ、コーヒー園で1年働いた。こっちの教育は松本さんは学校行かれたんですか？
全然行かないです。
全然行かない。
あとは独力、独学ね。僕独学でいろんな書物、哲学から仏教からね、うん、宗教本からね、うん、それからもう本での独学ですよね。
ブラジル語で？日本語で？
日本語ですよ。
日本語で。ブラジル語の方は？独学。
ブラジル語はもう全然覚えない。全然学校行ってないです。
行ってないし、はい、覚える気もない。
の覚える気はないじゃないけど、もうまだブラジル来て間もなくね、うん、覚えたきんで、それからこちらはあまり覚えてないんですよ。
でもじゃあ新聞ぐらいは読めちゃうんですか、ね、
半分ぐらいしかわからない。
あ、でもちゃんと戦争が負けたって分かったんだもんね。そっか、ちょうど正雄さんとかは軍国主義の教育を受けてるから、それこそなんだっけ、新なんと、教育直後とか言える世代。
そうそう、僕はもう教育直後で育ったんです。うん、で日本の神話ね、うん、神話の神話で育ったんです。神武天皇、それからね、うん、それから現在の教育直後ね、明治のね、うんうん、それから五箇条の御誓文、そして日本の今アメリカのマッカーサーからされた日本の憲法、しかし明治時代に五箇条の御誓文が、これは立派な憲法なんですよ。うん、立派な書あれなんですよ。
そうだよね。はい、マサオさんのでもひょっとしたらなんていうの、同級生の方々っていうのは結構皆さん戦死されてる
だろうと思います。もう会わないけどね。
あ、連絡は全然取れてないし、はいはいはい、ブラジルに来て良かったですか？
そう、現在は良かったと思っています。今はね、
うん、
しかし、しばらくは早く日本に帰りたいと思って、ね、
いつぐらいまで？
そうね、やっぱり30結婚してから37、5歳までね、うん、まだ日本に 帰ってと思って考えた。だけどだんだんだね、
35歳まで、
ね、うん、だけど子供がここでみんな4人できたんでしょ、
うん、
でもう子供たちはブラジル人だもんね。
うん、
でもう僕はもう仕方がない、
うん、
ここで骨をうずめる覚悟で子供たちを教育しなきゃならないと思って、
うん、
であとは子供たちの教育に専念したわけですよ。
子供さんたちは今何人になったんですか？
4人です。
4人、
ね、だから男2人、女2人 ね、
うん、ね。学校の先生とか何やってるんですか？
そう、まあ、いろいろやってます、それぞれ。うん、一人の、長女は銀行ずっと勤めてましたけどね。
うん、
だから長男は貿易会社いろいろ働いてましたね。うん、三菱とか、うん、住友とかね。
うん、
だから、三男は、なんていう、技師畑でね。
うんうんうん、
技師と、なんていうか経営学を両方卒業してね、
うん、
で会社 で勤めてましたけど、
うん、
高級通りはみんなクビになったんですよ。
なかなかブラジルは厳しいですもんね。
それで高級取ってたからね、うん、クビになって、うん、で今バンカでジョルナルやってますよ、次男はね。
はい、新聞屋さんですね、うん、はい、販売するんですね。
あとその娘は亭主ですかね。亭主、
うん、
は銀行、南銀の昔ね、うん、南銀は潰れましたけど、うん、その支配人やってたんですよ。
銀行の支配人です
ね。でそれが南銀がすだめ別に入手しましたよ ね、
銀行にね。
でやっぱりそのまま支配人でね、
優秀で、
で今バンコレアルと名前が変わりまして、はい、それでやっぱり支配人やってるんですよ。
銀行の支配人ですね。
ね、でその嫁娘ですよね、
うん、
娘も銀行で長いこと働いてね、うん、でもう40代でアポジェント
年金生活
をしてね、かなりもらってますよね。
松本さんのじゃあお子様とか親戚、ご親戚では日本に出稼ぎに行ってる方はいないんですか？
僕の家族ではないけど、僕の兄貴たちの子供にはいます。
あ、本当、はい、その30年前に日本に1回帰られたってお話ですけど、その後は帰ってはいないんですか？
その後はないですね、はい、
じゃあ15歳で来て1回どのぐらい帰ったの、その時は？
そう、僕2回遊びに行きましたよね。
2回行ったんですか？
はいはい、
うん、
はい、
1ヶ月ぐらい、
うん、そう1ヶ月ちょっとね、
お姉ちゃんと会って、
はい、お姉さん、姉ちゃんに会って、2回目に行った時は姉さんもいなかったです。
そう、はい、2回目はいつ頃行ったの？
2回目はね、
うん、
今からもう20年ぐらいになりますかね。
あ、
1991年だったか。
91年か、うん、じゃあ14年ぐらい、はい、15年前か、
はい、そうそう。
その時はどう感じられました？
うん、別にあのもうあの東京にはもう郵政省の役員たち全部友達だったもんね。
あ、
ラジオ体操の関係で、
はいはい、郵政省がね管轄許認可ですからね。
であの郵政省の役員なん幹部たちね、
うん、
みんな友達でね、
うん、
もうあの人たちから招待受けましたよね。
あ、
NHK の放送局も行ったしね、
うんうんうん、あれですか、それはラジオ体操の会として行ったんですか、個人？
そう、その時はラジオ体操の体操で行ってね。で、日本はあの九州から北海道までね、全国を泊まりましたよね、うん。
ラジオ体操は何年ぐらい続けてらっしゃるんですか？
ラジオ体操現在で28年ね。
今もやってます。
はい、やってます。
ジョン・メンデスラジオ体操会って言ったらば、あのリベルダーチの広場でやってるところですか？
うん、そう、あの裁判所の前ですね、中央の。
じゃああっちの方でもやってるし、
うん、
駅前でもやってるし、いっぱいあるんですよね、
ラジオ体操。そう、あの50カ所あります。
う
ん、で、あの、ラジオ体操、僕らが最初18人でリベルダージで始まったんです。
18人で。へ
え。で、現在まだ続けているわけです
。だから、
その時の総家内もね、
うん、
その時残ってるのは2、3人だけです。
あ、そうか。確かに、日本の同級生も戦争で死んでるかもしれないけど、ブラジルのお友達もかなり高齢
で。僕の同年の友達はみんな行っちゃったんです。
でも松本さんすごいよね。だって、時計直すのも今、メガネ。今、メガネかけてるのはこれは老眼ですか？
そう、これは老眼。これは、まあ、遠眼ね。
あ、遠視の方。
遠視の方ね。
でも、ほとんどなんか目も見えるし、
見えるです、はい、
本も読んでるし、はいはい、もう健康そのものって
感じ。はいはい、おかげさんで、ね。
秘訣は？ラジオ体操。
秘訣は、とにかく、まあ、あの、野菜食ね。
ああ、肉食べない。
肉食べない。まず僕は魚を食べていますよね。魚朝晩たって、あの、マグロのトロをね。
わ、いいもの食ってますね。
トロだけ毎日食べてます。
本当に、
はい、
すごいな。
あとは今言ったように、大豆製品ね。
うん、
海藻類ね、
うんうん。
これは毎日食べてます。
うんうん、
それから味噌は毎日ね。味噌つゆは。
うんうんうん、ね、それを毎朝毎晩、
はい、
はあ、食べ物もいいんでしょうね。
ちょっと曲いきますか。
はい、おかげです。光一くんが曲をいきたいということなので、何でいきますか。あ、それでですね、今日は松本さんのためにですね、ソージャポネーザ、ブラジル語で私は日本人って言うんですよね、
うん、
ソージャポネーザって、うん、あの井上由美さんっていう歌手ご存知ですか？
え、
井上由美さんっていう歌手、ブラジルにね、もう7回ぐらい来てくださってるのかな。
井上由美さん。由美さん。
由美さん。あの日本人の日本の20代の歌手、演歌歌手なんですけども、
はいはい、
あのブラジルのことがすごい好きで。
うん、そう、うん、あのそう知ってますけど、まあ、直接会ったことないけど知ってます、はい、名前は、はい。
彼女が歌ってくださってるソージャポネーザという曲を、うん、じゃちょっとこの辺で、
はい、
あの聞かせていただきます。
うん、はい、
はい、どうぞ。
Para ambientar este evento, ouviremos a apresentação da música tema em comemoração ao cinquentenário pela cantora japonesa Yumi Inoue.
Brasil 戦後一応50周年記念テーマソングを披露いたします。歌手の井上由美さんに歌っていただきます。ソウジャポネーザ。
ということで、井上由美さんのソージャポネーザです。なかなかね長い曲なんで、松本さんのお話も時間があるのでちょっと聞きながら進めていきたいと思うんですけども、松本さんに私さっき話聞いててねちょっと話飛ばしちゃったところなんですけども、そのどうやって勝ち組の人たちがその収束してった、今は勝ち組だっていう人も少ないじゃないですか。
はい、もう現在勝ち組っていう人はほとんどいません。
知ってる人で、ね、あの人本当は勝ち組だったのにっていう人いる？
そうはいますけどね、もう自分で勝ち組だとか負け組と言わないです今。
なんでだろう。
そうね、もう60年も過ぎたでしょ、
うん、
まあそういう関係でね、
うん、
でも本当の昔の勝ち組という人はもうほとんど亡くなっているしね。
あ、バリバリの。
その後の人たちはね、うん、その日本の勝ち負けなんか関係なしにあのブラジルに来ている人が多いから。
あ、そうだね、戦後の人はね、は
い、そうだからもう勝ち組とか負け組とかそういったこと言わない、喋らないです。
喋らないね。
だから僕はもうそういった気持ちのある人に僕は自分が勝ち組だということは話しますけど、
うん、
普通には僕も言わないです。
あ、なんだ。
例えば聞いてくれる人があれば説明しますけど、
うん、そうか。
だからハルトの夏じゃないけどね、
うん、
日本は個室が残ってるじゃないか、それなんですよ。僕は天皇崇拝者なんです。
うん、
あくまで天皇崇拝者ですよ。だから剣道も柔道もやってるから、うん、日本精神大和魂というのは皇室がなかったら日本精神も大和魂もないんです。
うん、
皇室があって初めて日本精神もある大和魂があるんですよ。皇室もしなかった場合は日本はただ大和人種が日本人種が残るだけで、うん、日本精神も大和魂もありません。
何がそんなにいいんだろう。皇室の
何がいいっていうのはね、神武天皇以来ね日本は八紘一宇をずっと生命してるんですよ。うん、八紘一宇というと八つの光がパーッと神武天皇の指の上に出てね、
うん、
そしてだから神武天皇は発光して一宇たらしむ、うん、わかりますか。
わかんない。
発光と八つの光を持って世界中を一家族にするという思想です。これが日本の皇室の思想なんです。
一つの家族にしちゃうな、世界中を、はい、
世界中が一家族のような仲良く対話精神、和の精神、この対話精神、それで日本は大和だから日本となったんです。大和精神、対話精神、
大きいわね。
この対話ということは世界中がみんな和気あいあいとね、一家族のようなみんななりたいというのが日本の神話の今から2500年昔のね、
うん、
日本の思想だった、日本の皇室の思想だったんです。
それはじゃあ正雄さん、
それが神道現在の日本の神道はそれになっているわけです。
正雄さん小学校の時にそれを教わった。
はいはい。
うん、正雄さんのお兄ちゃんとか弟とかはそうじゃなかったのかな。
そう、兄貴たちはまあ一応それを教わってますけどね、
うん、
弟や妹はそれを教わってないわけですよ。小さい時ブラジル来たからね。
あ、そっか、はい、なるほど、
ね。まあ兄弟でも特に僕は特にそれは強いんですよ。
なんで
同じ兄弟で。
なんで
どうしてか知らない。僕はとにかくやっぱり剣道や柔道やってる関係でね、
あ、
やっぱり大和魂、日本精神、武士道ということにの気持ちが強いんです。
うん、そしたらねブラジルに来てね、ブラジル人何クソとかねそういうふうに思う、それともブラジルいいとこ悪いとこどう思いますか。
もうブラジル人もいいですよ。僕もブラジルにもたくさん友達がいます。
うん、
で剣道の生徒もブラジル人がたくさんいるけどね、
うん、
みんな僕にね、
うん、
山本に武士道を教えてくれって言ってね、
うん、
で宮本武蔵の本を読んでね、
うん、
で武士道を僕を説明するんですよ。
うん、日本語で。
日本語、日本ブラジル語でね、ブラジル語で説明するんですよ。
それでいつも時計屋さんの前にはこっついブラジル人が入って座って聞いてるわけね。はいはい、
もう体格のいい僕の弟子が何人もいる
ん
です
よね。え、ほんと。じゃあ松本さんは自分のポルトガル語で大和魂をブラジル人に聞かせてあげてるわけ。
そうそうそうなんです
よ。するとブラジル人どういう反応します。
それ勉強したい言ってね。
はいはいって聞いてる。
自分も日本人になりたい言ってるんです。
何人ぐらいそういう人います。
そういう人が十何人います。
あ、そう。で逆に今の日本人
議員県支部の仲間にね、
うん、
白虎隊とか川中島とかね、
はいはい、
それを支部踊るブラジル人がいるんですよ。
うん、
これがもう剣道もやってる、居合をやってるね、
はいはい、
そしてもう僕たちも本当もう周りの日本人と同じです。そして別個体とか川中島はね、うん、支部県詩吟の中の詩吟を歌って、うん、踊るわけですよ、うんうんうん、で白虎隊なんかねあたごでね、うんうん、17、8人の少年たちが死ぬでしょ。それ全部やるんですよ、うんうん、その時泣かされますよ、うん、だからブラジル人がそれやるんですよ。
あ
みんなそれも武士道あたち学んでるんです。
なるほどね。
ブラジル人だけど、
うん、お孫さんとかはどうですか、
はい、
松本さんのお孫さんは子供さん
そう、うちの孫 も剣道やってるしね、
うん
はい、うち息子も剣道やってるしね。
あそう、はい、ちゃんと引き継がれてるんですね。
そういうことを大体わきまえてますよね。
わきまえてますか、はい、で逆にたまにディベルダージとかこう歩いててもよく観光客日本の、ねはい、旅行若い旅行者なんかがこうサンダルでペタペタ歩いたりしてるじゃないですか、うんはい、ああいうのを見ると頭に来たりするんですか。
そうねたまに愛称だって話すけどね、
うん、
もう全然日本のこと知らないしね、
うん、
日本の皇室のこと知らないし、
うん、
日本の教育局のこと知らないし、
うん、
だから僕がっかりするんです。
そうするとがっかりした後松本さんの中ではどうその、うん、
その人たち、ね、には説明するたって分かってくれないの、
うん、どうするのそうしたら、
もうしょうがないです。僕何も、もうそういう人たち相手しないです。
相手しない、
しょうがないから、
しょうがない、
はい、
一応説明するんですか。
そうもし僕と話すれば説明します。
あ
僕とは、はい、僕の話を聞きたかった場合は説明しますけどね、うん、日本の神話とかね、
うん、
日本の皇室とかね、
うんうん、あれ今も空で教育直後言えます。
はい
何も見ないで教育直後おっしゃられます。
はいはい、
言ってみてもらっていいですか。
ええ、
なんで教育直後どうぞ。
教育直後はね日本の今の終身教育ね、これの根本になってるんですよ。
どういう意味ですかね。あれ
最初は地を思うに、うん、天皇陛下は自分は思う考える、
うん
ね
うん、
で夫婦は愛わし、うん、もう教育局の中には夫婦が仲良くね、
うん、
親子仲良く、ねうん、兄弟仲良く、うん、か友人と仲良く、うんねうん、で社会に尽くせということを教育局に表してるんですよ。
言えます、言ってみてください。
ね、
教育直後
地を思うに我が構想構想国を始めることを公演にして、うんこれ我が市民の元でなり、夫婦愛わし、こういう夫婦愛わし、こういうと日本人全部ね、こういう愛わし、教権がおのれ、教権は贅沢しないことね、教権おのれを自信、だから質素にしておのれを持っている、
鍛えなさいと。
ね、狂犬を乗り落ちし、博愛症に、博愛ということは愛をね、うん、大きく広く広げる、博愛収入、収は大衆ね、博、うん、愛収入を及ぼし、
うん
ね
うん、
ますますその遺徳を何してくるとね、こういうふうにずっと中で落ちてあります。
最後はどういうふうに終わるんですか。
最後は御免御事、御免御事言ったら、まあ、天皇陛下の御免御事ということだって、ね、だそれを嫌で教育局をやらない人が多いんですよ。御免地方もにが地方も地方は天皇から、ね、自分のことね地方も、ね、これ最後御免御事は天皇のことなんですよ。
どういうこと。天皇の
御免御事は御免は天皇の名前御事、うん、
どんな漢字書くんですか。
御免は教育直後持ってくればよかったね。
実はでも確かにインターネットで教育直後って開いたらばそれは出てくるんでしょうね、はい、その解釈もどっかで出てくるんだろうけど、解釈と精神とまた別なのかもしれないね、
はい、
解釈と精神を持ち続けるっていうことは別なのかもしれないね、はいはい、
だからその教育直後が基本になって日本の あの中心教育ね、
うん、
日本の中心教育はそれが根本になってるんです。教育直後が、
うんうんうんうん、
で中心教育は嘘をつかないね、
うん、
人を騙さない、
うん、
ね、こういうみんなが仲良くやっていくね、助け合ってやっていくということを中心で教えてますよ。
でもそういうなんか松本さんすっごい真面目なお人柄なんだなっていうのが分かったんですけど、じゃあいわゆるね移民の人で例えばこうバタタ じゃがいもなんかを作って、はい、それですっごい儲かって、はいはい、それこそあの青柳料亭で遊んだりとか、あとリベルダージも30年前からお住まいだって言ってたば、あの非常に日本人街にあのいっぱいの映画館があったり、うんはい、日本食があったり、はいはい、すごくこうまるで日本のような時代があって、うん、そこで酒飲んで夜中まで治安も良かったし、はいはい、遊んだなんていう話をよくね、はい、あの聞くんですけど、
やってました、それをね、
やってた松本さんは、は
い、の僕はもうあの飲み屋には時々誘われて行ったことはありますけど、うん、自分であの行きたいと思って何したことはないです。
ピンガとかもじゃあお酒も飲まない、
飲まないです、はい、
もう本当にじゃあ真面目に、
うん、そういうわけじゃない、まあ、昔あの市民時代はね、うん、あのピンガも飲んでたし、その後ロンドンではね、うん、あのウイスキーとかのコニャキとかね、うん、そういったもの飲んでましたよね。
あ
それは、まあ、あの大酒じゃなくて、うん、ちびちびとやってました。
女遊びもせず、
そうね、そして最近は酒もあまり飲まない
で、飲まないで、ね、ああ偉いですね。
のまあ何ていうかね、うん、あの自分の身を何ていうかね、
うん、鍛える
鍛えるとか、あの精神的にね、うん、あの僕は仏教信者でね、うん、お釈迦さんを崇拝してるんですよ。
は
お釈迦さんとか、それから日本のね、うん、弘法大師ね、空海、
うんうんうん、そう本とかもね、それこそ正論だの中央公論だのいっぱい本いつもお読みになってるのお見かけするんですけれども、ああいうのも買ってるわけですよね、
はいはい、
結構大変じゃないですか、本題だけでも。
そうそう、だいぶ本題が毎月4、5作取ってますよ。あの俳句の本取ってですね、
うん、あ俳句もやられるんですか。
俳句子供の時やってたんですよね。
あ
で僕俳句は割といつも入選してたんですよ、
うん、
でやっぱり好きで今でもね、だから今俳句作る時間がないから、
うん、
作らないけど、
うん、そっか、小さい頃に何になりたかったかって言ったら、やっぱり何になりたかったんですか。
小さい頃は別に学校行っていただけだけで、
大きくなったら何
を、親父の手伝いしてましたよね。
でじゃあ例えば小さい頃にパイロットになりたいとか野球選手になりたいとか、
あそれなかったです、
なかった、
うん、何もう柔道剣道だけで、
柔道剣道で、あとはそれこそ戦争に行くとか軍人になるとかっていうのは、
そうその気持ちはあったんです。
じゃあブラジルに来て今時計屋さんずっと営まれてるけど、その職業的には本当はこれになりたかったとかこうしたかったとかそういうのはないですか。
だいたい僕はあの技術部に入りたかったんですよ。
技術部、
大学のなんちゅうか電気関係のものね、
そうかそうか、
それを研究したかったんですよ。
もっと研究した
かった、だから工業学校に本当は入りたかったのに、
学術肌なんですね、意外とね、はい、
だからいろんなもの機械をね、うん、もういろいろ扱ってね、うん、もう修理あのタイプライトの修理とかね、うん、ミシンの修理とかね、うん、何でも修理やってましたよ、
うん、
もう一人でそれを覚えちゃうんですよ、
うん、
教わらないで、
うん、そういう機械の頭脳があるんでしょうね。
そうそう、う
ん、
もう考えたら見たらね、どうなっていく動いてるんだろう、どうなってあれこれあれするんだろう、もうそういうあれを持っていく疑問を持ってね。
じゃ今のコンピューターとかどう思いますか。
だからその作りはもうさっぱりダメです。
ダメですか。
その方はダメです。もう、
あもうもう
何が違ってきますから。
あそっか、
次元が違ってきました、これは。
うん、なるほどね。
だから僕は今が僕が分かったらね、うん、コンピューターとかそういう専門家になってるでしょ。
あそうだね、はい、時代が変わればね、はい、うん、そうか。
あのね、
うん、
松本さんはあれでしょ、あの戦争が終わった後に買ったと思ったわけですよね、日本が。
そうそうそう、一年ね。
でその戦争が終わった時に日本、ブラジルにいる日本人の 90% 以上が日本は買っていると思ってたわけですよね。
あったわけ
ね。その後戦争が終わって時代がどんどん進んでいくと、買ったと思った人がだんだん負けたというふうに、まあ、認識し始めて、
そうそう、はい、
ということは松本さんの周りもだんだんこうやっぱり日本は負けたんだというふうに、
そうそう、どんどん分かってきた。
松本さんもこう分かったわけですよね。
そう、僕はもう戦争後間もなく分かりました。間もなく分かったけど、それ僕発表しなかったんです。
周りのあれでしょ、それはあの買った周りに
勝ち組、友達友人がみんな勝ち組だったからね、 で僕が負け、本当に負けと言ったら僕はもう友達からも疎外されるの。でもうみんな友達、いい友達だったからね、疎外し、みんなと仲良くやっていたから、その勝ち組の友達とね。だけど会議なことをその友達は誰もやらなかったから、だから交際していたわけです。
新郎連盟って言われるような、
そういったものが感じをする気持ちだから、
勝ち組、
これは勝ち組でも極端だなと思ってね、
勝ち組の人が組織した団体なんですよね、はい、それで日本は勝ったっていうふうに雑誌出したり、はい、まあ、テロ事件も起こしたりなんかしてるんですけど、
なんでテロリストみたいにね、溶山だとかね、発火ね、八海洋山、洋山の何を焼き打ちしたりしてやってましたよね。
解雇やら、そうですよね。
円売りっていうのは松本さんは知ってますか？はい、円売り、昔の日本の円、旧札使えなくなって、それを見たり関わったり、
う
ん、松本さんもやられたりしたことはありますか？
そう、いろんな噂が、水と札幌新聞の水落としがやり玉に上がってますよね。けどあれはみんなが言うほど極端に、少しはあれも自分でもはっきりと白状してますよ、水本さんもね、少しは自分を売った、しかしそんな大量のものはなかったんだと。
松本さん自身は円を買って日本に行こうとは思わなかった。
全然そういう気持ちなかった。
なかった、はい、じゃあその被害も合わなかったし、はいはい、実際のことは何も知らない、はいはい、
じゃあそういう、まあ、行動はしなかったけども、ずっとこの心の中でずっと持ってたわけですか？松本さん日本は買っていると、今も心の中、精神の上で日本は勝ったというふうに思い続けてるわけですよね。
勝ってるというにはね、大和魂、日本の神話と、日本の、バックワサーがね、昭和天皇をどう裁こうかと思って、昭和天皇にね、出したところが、昭和天皇に見た瞬間にね、昭和天皇上に自分と同様、トンビじゃないけどね、それから八甲一風呂、今の光がパーッと出た、そんな感じがしたわけですよ、幕府さんは、それは僕の作り事だけどね、で幕府さんは昭和天皇に会った瞬間にね、わあ、これは神様みたいな人を裁けないと、こう、幕府さんは感じたんですよ。日本の天皇はそれぐらいの何があったわけですよ。自分はどうなってもいいから。
会ったことはありますか、はい、天皇に会ったことありますか、松本さんは。
ないです。
ブラジル訪問されたりしてますよね、皇
太子の。そうそうそう、でもそれは遠くから今の現在の、あの時の今の現在の天皇陛下ね、うん、遠くから見ました。
遠くから見ました。どうでした、
はい、
どうでした。
そう、まあ、いい方だなと思ってね。日本の皇室の何はね、
嬉しかった。
嬉しかったです。
握手はできない。日本会議とかって今こちらにもございますよね、ブラジル支部が。
僕日本会議入ってます。
あ、入ってますか、はい、じゃあなんか皇居のお掃除団みたいな。
そうそう、それで僕たちの仲間が行きました。
あ、松本さんは行かなかった。
行かなかった。行きたかったけどね、もう大体七十歳までというなったからね。だけど僕も行けば行けるんだったんですよ、だけど行かなかったです。
なんでですか。
やっぱりそれは漁師の関係やらいろいろね、
経済的な問題もね、はい、そうか。
公共政策にも3回行ってますよ、日本ブラジル会、日本会、日本会
から ね、はいはい、そうか、ちょっと行きたかった、
はい、行きたかった。
なるほどね。
それで今行った人たちに立てんでいらなくて、もう頭が上がらない。泣かされてね、嬉しくて、
嬉しくて、
なんちかもう神々しくてね、
行かれた人の話とか聞いて、
はいはい、
そっか。逆にじゃあね、日本のいいところは、その今話聞いてて分かるんですけど、現代の日本とか日本の悪いところって何だろう。
もう日本の現在教育職がないでしょ、それから終身教育がなくなったでしょ、そしてもう小さいの小学校にまでいろんな学校の日教組といいますか、日教組というのは共産党の教師ですよ、これたちはもうろくなことをしないわけですよ、男女関係のあり方まで小さい小学校の子供に教えてるね、こういった状態だと情けなくなりますよ。
あとは食べ物とか農業とか産業とかはどうでしょう。
そういったものは、まあ、日本はかなり農業も発達しましたしね、産業もそれから 工業を発達しましたよね、うん、でもう外国に出してますよこれはね、うん、そういう点は大したもんです日本はね、
うん、
しかしあの日本人そのものがもう日本人の思想が低下してしまって、うん、もう皇室なんかどうでもいいっていう人がたくさんいるから、
うん、
それが僕は残念ですよね、
うん、
だからの日本の議員の中にも、うん、皇室は必要だなんていう人あの土井孝子とかね、
うん、
辻なんとかいうあの女性の議員がいますよ、
うん、
こういう人って僕は日本に行ったらね、うん、あの僕は日本と思ってるからね、うん、ずっとギリでやりたくなるんですよ、
ね、なるほど ね、
ね議員でそういった皇室はどうでもいいっていうのはもう言語道断です。
あの戦争で亡くなられちゃった方とか沖縄の人とかはどう思いますかしら。
だから沖縄の人たちは気の毒でですよね、
うん、
あの日分の言うとかね、うん、近所の党ね、
うん、
あの若い学徒たちがね、うん、あの日本の戦争のために死んでいったですよね、
うん、
だから沖縄の人たちには僕はすまないと思ってますよ、
うん、
沖縄が一番最あの犠牲になってますよ沖縄の人たちが、
うん、ね、戦争はやっぱり犠牲が出ますよね、
はいはい、
うん、どうし、まあしょうがないんでしょうね。その点ブラジルは戦争らしい戦争がないからいいですよね。
そうそう、うん、まあ、その点は戦争の被害はブラジルによる移民はね、うん、受けなかったけど、
うん、
しかし戦後の日本の人たちはね食べ物もなくて随分苦労されましたよね、
うん、
日本の戦地に行かれた人と僕友達が何人かいます、
うん、
そういう人たちに話聞くと泣かされますよね。だからそういう戦地の苦労とか日本の戦後のね、うん、食料なんとそういったものはブラジルであのなかったものね、
うん、
毎日ご飯米のご飯食べて
超
えたんだから、
うん、やっぱりその昔来たばっかりの頃はそれこそアホイスフェジョンってこっちで言うブラジルと、あの塩豆スープ食べて生活したわけですよね。なるほどね。いや、あの松本さんが、うん、なんていうのかな、すごく学術派で真面目な人なんだなっていうのが非常によくわかりました。じゃあちょっとこの辺で一曲お願いいたしましょう、はい、
じゃあ愛の、
はい、中平真理子さんの愛の歌という作詞作曲した歌だそうです。中平真理子さん、彼女もあのよくブラジルに来てくださる歌手の一人なんですけども、ありがとうございました。で、ですね、そろそろですね、松本さんのゲストコーナーがお時間が参ったんですけども、何か松本さん 言い残したこととかありますか？
そうね、まあいろいろ話は時間がありませんよね、
うん、
僕が最も言いたいことはやっぱり日本の神話、神話ね、
はい、
それから皇室のことだけどね、はい、それから大和魂というか日本精神というかね、
はい、
そういったことを頑張ってはたくさんありますけどね、だけど先ほど少しちょっと言いましたけどね、
はい、
だけどとにかくなんていうかね、僕武士道精神の権限みたいな気持ち持ってますから、
はい
はい、
でもひょっとしたら松本さんはブラジルの土になるわけですよね、
はい、
ブラジルの土になるけども日本の武士道を持ってブラジルの土になってブラジル人にすごく普及したわけだよね、
はいはい、
ああいう意味では人生全うしました。
そう、まあ一応子供たちは全部、まあ、満足に満足ということじゃないけど一応育てたし孫たちも元気でおるしね、真の孫がおるけどみんな元気でね、そしてもうじいちゃんじいちゃんって僕を尊敬してくれますよ、みんなね僕のこと知ってるんですよ、子供たちも僕のこと思想をよく知ってるんですよ、僕がその何ていうか武士道山田氏山氏の間で固まるところをよく知ってます。
うん、奥様も当然、
はい、
よか幸せですか、
はいはい、おかげさんで僕なんていうかね友人が多いんですよ、
うん、
みんな僕を大事にしてくれるの、友人もそれから女性もね、うん、みんなが僕を大事にしてくれるんですよ、うん、体操でもね、うん、みんなが僕を大事にしてくれるのね、
うん、ある意味筋通して幸せかもしれ幸せなんだなっていう気がしました。本当に今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
そうしたらですね、次は CM をお願いいたします。
ねえねえ、ブラジルに来たんだけど土産って何買ったらいいのかな。
そりゃあまずコーヒーでしょ
う。うん、それから
男にはやっぱサッカーのユニフォームかな。
じゃあ女の人には。
そりゃ宝石だよ、なんだって原石の出る国だからね、いい石とかいっぱいあるよ。
でもどんなの買っていいかわからないし騙されたらやだな。
そんな時はリベルダージ駅前のアカシアへ。ブラジル日和を聞いたと言いますと店長さんからビッグな割引のプレゼントがあります。はい、ということでなんか桜田さんの声久々に聞くと懐かしいですね生きてますか。ですね、本当はここでですね日経社会コーナーがあるはずなんですがなぜか帰ってきません。
なんで
担当者の松本さんどこ行っちゃったんで
しょう。なんで松本さん
松本さん今日はどうじゃ休み明け会社に行ったら会社でバタバタ人が倒れてて大変だったんですよ。ゾロさんよく知ってますよね。ゾロさんにお助け願いましたありがとうございます。それでですね忙しいのかななんだか帰ってこないですね。今日はいきなり帰ってこないためのいらっしゃらないご訪問されなかったがための日経社会コーナーお休みということで
来週お楽しみに。
来週お楽しみに。よかったね。もう今日言うことだったら小市君と戦っちゃいそうな内容だったかもしれないからそれじゃですね今 CM があったアカシアさんの最後のプレゼントです。最後のペンダントヘッド今度のすっごい可愛いのオパールとかなんか青い石とか黄色い石とかピンクの石とかが混じってる可愛いペンダントヘッドです。プレゼント、キーワードは
大和魂オッ
ケー、大和魂キーワードは大和魂で応募の方法は、ラジオ RADIO アットマーク100年 100年.com.br で、ブラジル日和のトップページのところをクリックすると出てくるんで、そこに大和魂ペンダント希望と件名に書いてもらってキーワードは大和魂で住所と、まあ、本名と電話番号を書いてくださると本当に送ります。それでですね浦島さんお誕生日おめでとうございました。下になっちゃったねごめんなさい10分経過
いや向こうはまだ11時だから
あそうだお誕生日おめでとうございます。送らせていただきました。桜田さん元気だって生きてたか
元気じゃないわけがない
ないそっか寒いんでしょでも日本でですね昨日ですね遅ればせながら、プレゼントの方を送らせていただきましたので3番目に、ペンダントヘッドが当たった森田さん東京にお住まいの森田さんと、4番目の、 フォークセットですね、原石のついた。これをですね、昨日まとめて送らせていただきました。遅れてすいません。私が年末年始ですね、リオデジャネイロへ行ったりとかですね、イグアスの滝へでいとこを連れて行ったりしてたもんですから、遅れました。そんでですね、浦島さんの方にですね、無事当たりましたので、住所も間に合って、正しい住所をきちんと書いて送ったので、いずれ誕生日プレゼント兼、ブラジル日和最初で最後かもしれない初のビッグなプレゼントコーナーが終わりました。第5回目、誰か来るかな。
待つしかないね。
待つしかないね。皆さん、ぜひ、応募するようお声をおかけください。今年も2006年もようやく始まりましたね。
もう2006年も12日でしょ。
そういう言い方よし、あと300何日あるって言ってよ。
はい、
で、ですね、今日のゲストの松本さんの方にもありがとうございました。姫松茸をですね、10本と、石鹸の方を送らす、プレゼントさせていただきます。姫松茸のスポンサー、今後ろにかかってる音楽のスポンサーの方からですね、よかったら、浦島さん、第3回、第4回のプレゼントの方、応募の方にも、お送りくださいということなので送らせていただきました。ヒロさんは今日来なかったのかな。
うん、チャットにはね、浦島太郎さんと、
うん、
ゴッタさんと、
うん、
ゾロさんだね。
はい。ありがとうございます。皆さん元気で、ね、中巻先生ももう日本帰ったのかな。
うん、今日ね、年明けに
帰
ってこされたそうです。
あ、そうですか、はい、西さんはまだこっちにいるもんね。はい、ありがとうございます。浦島さん、桜田さんチャット入ってこないね。
聞いてんのかな、この人。
ねえ、ダメじゃんね。はい。そういうことで。
来週は、
来週は
まだ見て、
いや、見
て、放送日も見て。
19日で行きます。
19日？
そう、19日の木曜日。毎週1回やってるんでしょ。
うん。
で、1年間で50何人のゲストがお呼びできるんです。頑張ります、今年も。もうね、今年決めちゃいましたよ。1月19日。なんと、ブンバの細川民子さんをお迎えして放送させていただきます。そして31日はですね、サンパウロ新聞の翻訳を長くやってらっしゃいます。まあ、その前は日泊毎日新聞の翻訳をやった麦さんをお迎えして、19日31日と1月、もうゲスト
続けてジャーナリストですね。
あ、そうだね、書き人ですね、をお願いします。なかなか皆さん、あとはまだ決まってません。浦島太郎さん、ゾロさん、桜田さん、いつでもブラジルまでゲストにお越しください。飛行機代は自分でお願いいたします。じゃあ、そういうことで2006年も始まりましたが、今年もどうぞよろしくお願いします。浦島さん、美人ナレーターと言ってくださってありがとうございます。決して会えません。
じゃあ、そうですね、じゃあ
無事終わってよかったね。
はい、
じゃあどうも本年もよろしくお願いいたします。